こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの心が今思いがけなかったような、明るい開け方をすることを願って法話を配信したいと思います。あなたは修行についてどんなイメージをお持ちでしょうか。まあ実は僕はね、修行の仲間を増やしたいという気持ちもあってこうして法話配信を続けているんですけれど、あなたはどんなイメージをお持ちでしょうか。例えば、一般的に修行と聞けばね、滝に打たれる、山にこもる、断食する、延々座禅し続ける、あるいは徒競お経を上げ続ける、そういうイメージがあって、苦しいのに耐えるというイメージがあるのではないかと思います。ただですね、これ道元禅師という方の言葉に、座禅は修行にあらず、これ安楽の訪問なりというね、ただ安楽の訪問なりか、確かこういう言葉があったんですね。安楽ですからね、楽だよっていう。でとにかく形はどうあれですね、ズバリちょっと余計な説明をして、そっちの方に時間使ってしまうのももったいないので、ズバリ本質のとこだけを言ってしまうと、実際修行って簡単なんですね。どういう意味で簡単かっていうとですね、心の中で起きることを決めるっていうだけなんですよ。心の中で起こることっていうのは、例えばですね、僕らがやってる、希望の必勝名というメソッドでは、例えば世界を、心の中に入れるとかね、でそれをずっと奥深くまでとか、でまたその世界を入れる手段として、マントラがあったり仏様のイメージがあったりというのがあったりするんですけど、仏教徒にとってはね。でそれをですね、やろうとしてやるというと大変になるんですね。これからこうしてこうしてこうしてこうなってみて、これやって今夜やっていくんだっていうのもね、続かないんですね。じゃあどうするのかっていうと、例えば心の中に入れるんであればね、世界をイメージして心の中に入れるっていうことを、これからそれを起きるわけですけど、起きるとイメージしてね、起きるというふうに決めてしまうんですよね。それが起きるというふうにね。ただそれが起きると決めればね、心の中は自然にそうに働いてそうなるんですね。でそれ一回決めて一回そうなればいいっていうわけじゃなくて、それを一マントラごとにこう決めていくということをやるわけですけど、その決めるっていうのもね、遊び心で決めるっていうような感じでいいわけです。問題はね、それをね、1万トラごとにこう続けていくという、このね、続けていくということが、ある意味大変といえば大変なんですよね。なぜかというと、人間はね、続けるのがね、好きじゃないんですね。毎回こうハンデを捨てようにこうそれを心の中に決める、次の1秒後だか1秒半ごとにこう決めていくみたいなね、2秒ごとからそんな感じで決めていくっていうことを、愚直にやればいいんですけど、これがなぜ人間はできないのかというとですね、あるいはこれを続けるのに抵抗があるかっていうとですね、 これ続けることによってね、心の中に実は革命が起きるんですよ。こう自我が覆されるっていうかね。で、思いも見なかったような心の展開が生じるんですけど、でその心の展開というのは、これまで見てきた世界とは全く違う、無限にこう向上、刻々とね、世界が向上していくっていうか、より明るくなっていくっていうかね、豊かになっていくというかね、そういうね、世界というかエネルギーの流れがこう当然開かれてくるんですけど、うん、でまあそれは非常に心よいものですし、まあ、根底から自分の存在をね変えてまあいくわけですけど、じゃあそうじゃない状態というのは、まあ続かない状態というのは、まあなんかこう流れていくというかね、カルマに流されていくというか、右往左往していくという、あっち見て心が流れ、こっち見て心が流れというふうにね。でこれは魂的に、まあ滅んでいくというね、まあ、キリスト教的表現で言ってしまうと、魂的に滅んでいくという心の世界なんですね。つまり人間の世界は肉体は朽ちていきますので、まあ、滅んでいくわけですね。ものはみんなもう朽ちていくわけで、そういうね、滅びの世界の方に心が向かっていくとき、右往左往してカルマに流れていくんですね。こういったね、滅びの方に行くのは人間って割と好きなんですよね。だから出世した、リストラしたとかなったとか、あるいは儲かった損したとかね、そういう方にで気がついたら、もうだんだん人生少なくなったけど、今度はあれを心配して、これを心配して、体がどうしたとか、そっちの方に流れていくのは、実は滅んでいく状態なんですけど、人間こっちの方が好きなんですね。ところが当人は別に滅んでいくとは思っていない、いないんですよね。あたかもそれが非常にこう深刻なことであるかのように思うので、で滅んでいくという言葉を聞くとね、滅びの文学の太宰治やね、芥川龍之介とか坂口安吾みたいな、非常にこう自己破壊というかダダイズムというかね、ああいうのをイメージするかもしれません。ところがね、ああいうね、積極的にね、自己破壊していくような滅び方とは全然日常の社会生活に流れてこう滅んでいくと全然別ですよね。滅びの文学の方の人たちは、むしろ社会生活を壊していく、滅びの社会を滅ぼしていく方のね、自分の社会性を滅ぼしていくの方の滅びですので、実は魂的にはこっちの方が輝いてるんですね。というのはですね、結局最後みんなみんなね、神様を持ち出していくんですよ。太宰もそうだし、芥川もそうだし、坂口安吾だけはなぜか仏教で、そもそも安吾っていう言葉自体が仏教の下安吾というね、右安吾だったかな、下安吾って、こう夏になって雨季とかで一定のところにいる状態、サンガが修行者たちが、それを安吾というんですね。ですから山の中に入って断食したり、こう滝に打たれたり、こう非常に身を苛むようなね、あれもあっちの方の滅びも実は非常に似ているんですね。そういった滅びの文学の精神性と紙一重です。紙一重ですよね。あれはだから目に見えるものを破壊することを破壊させて魂を輝かそうっていう行為ですので、 なおかつこう自我とエゴというのは肉体の触覚を基盤にしているので、ですからね、長時間こう例えば1日12時間とか14時間とかぶっ通しでこう行を続けていくと、完全に肉体を超える時が来るんですね。それでいろんな光に出会ったりとかね、非常に非日常的な世界にこう体験にをする人が多い。まあといったところで元の話に戻すと、まあそんな滅び、積極的に滅ぼす必要もなく、ただ毎回毎回毎年毎年っていうか1マントラごとにそっと心の中で起きることを決めていく、これまあ必要と言いますけど、必要の必要にね、定義の定していくと、もうそのエゴの方は嫌なんですけど、それを続けていくと最後にエゴが降参すれば、全く思いもよらなかった世界が開けてきます。まあいつしかね、あなたがそんな、世界に、出会って、光が、内なる光があなたの中から世界に現れてくることを、現れてきますように。